それでは創世記47章13節から26節までなんですが、最初のところだけをお読みして、必要なところを読んでいきたいと思います。最初のところと最後のところだけ読みさせていただきます。旧約聖書の創世記47章13節から読みいたします。飢饉が極めて激しく世界中に食料がなくなった。エジプトの国でも、カナン地方でも、人々は飢饉のために苦しみ、喘いだ。ヨセフはエジプトの国とカナン地方の人々が、穀物の代金として支払った銀をすべて集め、それをファラオの宮廷に納めた。エジプトの国にもカナン地方にも、銀が尽き果てると、エジプト人は皆ヨセフのところにやってきて、食べるものをください。あなた様は私どもを見殺しになさるおつもりですか。銀はなくなってしまいました。と言った。ヨセフは答えた。家畜を連れてきなさい。もし銀がなくなったのなら、家畜と引き換えに与えよう。そして、いくつかの交渉が書かれてあって、最後の25節と26節を読みします。彼らは言った、あなた様は私どもの命の恩人です。ご主君のご好意によって、私どもはファラオの奴隷にさせていただきます。ヨセフはこのように、収穫の5分の1をファラオに納めることをエジプトの農業の定めとした。それは今日まで続いている。ただし、祭司の農地だけはファラオのものにならなかった。という箇所から検討をさせていただきます。ヨセフは、もうご承知のようにずっと読んでおりますから、総理大臣、国のトップになりました。で、彼は王様の夢を解いて、7年の豊作と、その後に続く7年の飢饉が来るということを知っておりました。で、豊作の時は問題ないんですが、飢饉になった時です。7年も飢饉が続いたら死活問題になります。で、ヨセフが総理大臣としてその真価が問われる飢饉のといいますか、重要な問題に彼は直面するわけです。飢饉が非常に激しいと最初のところにありました。で、食料を求めて、エジプトにはあるぞと、ヨセフのところへ行けと、みんなが、国民も、また、カナンの地方と書いてありますが、これは外国、エジプトからすれば外国になりますが、そういう人々も殺到したわけです。そういう現実の問題に対して、ヨセフがどういう対応をしたか、ということはここに書いてあります。新共同訳ではヨセフの政策と書かれてあります。あらかじめ飢饉が来るということが分かっておりましたので、豊作のつまり状況の良い時に困難が来る前に蓄えて備えをすることができましたし、彼はできる限りの備えをしていきました。これが飢饉を乗り越えられるかどうかの 鍵になります。そこにまあ彼の総理大臣としての能力が示されております。私たちというかもう今世界中がコロナの問題で苦しんでおります。コロナ禍災いという、コロナの災いという言葉まで出てきております。そういう緊急事態にどう対応するか、まあ、去年からそういうことが起きてたわけです。これは予測ができてなかった、あらかじめ分かっていなかったので、直面した時にどうするかという問題がすぐ問われてしまいました。それが日本においても外国においても国のトップに立つ人に、投げかけられた問題でした。今の総理大臣の真価が問われる、そこに現実があります。まさにどう対処するか、国民の命を守り救うことが求められております。で、ヨセフが取った政策というか、どういうふうに対応したかということが、今全部お読みしませんでしたが、13節から26節までに書かれているわけです。で、カナン地方でもと書いてありますが、お兄さんたち、ヨセフがもともと生まれて育った地域も食べ物が取れない、もうこのままでは飢え死にするというところで、13節を見ていただきますと、人々は飢饉のために苦しみあえいだと書いてあります。で、ヨセフはどういう対応をしたかということで注目したいなと思ったのは、穀物、まあ、生きるための食料をただ無料では与えなかった。国民にもそうなんですね。これは外国の人には売るけれども、国民にはただで与えるかなと思いますと、そうしてないんです。41章の、この同じ創世記の41章の56節というところをちょっと見ていただきますと、何ページか前になるわけですけど、そこに56節で書いてあるところを読みしますと、飢饉は世界各地に及んだ。ヨセフはすべての穀蔵を開いてエジプト人に穀物を売ったが、エジプトの国の飢饉は激しくなっていた。で、世界各地からも来たと。エジプト人というのは、まあ、ヨセフにとっては同国民なわけですけど、穀物はやっぱり安くでしょうけれど売ってるんですね。ただであげてない、これはどうしてかなと考えました。もしただであげますと買い占める人が出てくるか、あるいはただなんだからといって無駄遣いをする、そういうことを予測したのではないでしょうか。そういう意味でも賢明なやり方ですね。この当時、私たちが使っているお札のお金はなくて銀が支払う代価でした、代金でした。国民はもちろんですけど、外国人にも銀で売ったわけです。で、国民のまたお金がなくなってしまったというのが次に出ております。15節ですね。もう銀はなくなってしまったけど食べ物がないんですと言ったら、次にヨセフが取った方策は16節、じゃあ家畜を連れてきなさいと。家畜で穀物をあげようということを言います。で、そして家畜もいなくなってしまう。そうすると18節、その年も終わり次の年になると、人々はまたヨセフのところに来て言った。 ご主君には何もかも隠さずに申し上げます。銀はすっかりなくなり、家畜の群れもご主君のものとなって、ご覧のように残っているのは私どもの体と農地だけです。どうしてあなた様の前で私どもと農地が滅んでしまってよいでしょうか。食料と引き換えに私どもと土地を買い上げてください。私どもは農地とともにファラオの奴隷になります。種をお与えください。そうすれば私どもは死なずに生きることができ、農地も荒れ果てないでしょう。最初は銀でお金で穀物を渡し、次は家畜を引き換えに代金し、それもなくなってしまったら次に取ったのは土地とそこに住む国民を代価にするという、そういうことをしたわけです。つまり全てを、まあ、国有化すると言いますか。20節。ヨセフはエジプト中の全ての農地をファラオのために買い上げた。飢饉が激しくなったので、エジプト人は皆自分の畑を売ったからである。土地はこうしてファラオのものとなった。また民についてはエジプト領の端から端までヨセフが彼らを奴隷にした。ただし祭司の農地だけは買い上げなかった。祭司にはファラオからの給与があって、ファラオが与える給与で生活していたので、農地を売らなかったからである。まあ、宗教法人というのもこういうところから出ているのかもしれません。こういうやり方読んで奴隷にするというと、ってなんとなくいい印象が残らないかもしれません。しかしヨセフが取った補策を最後までちょっと一緒に見て考えたいんですね。で、23節。よいか、ヨセフは民に言った。よいか、お前たちは今日農地と共にファラオに買い取られたのだ。さあ、ここに種があるから畑に撒きなさい。収穫の時には5分の1をファラオに納め、5分の4はお前たちのものとするがよい。それを畑に撒く種にしたり、お前たちや家族のものの食料とし、子供たちの食料としなさい。こういう方策を、政策を取りました。5分の1というのは 20%。これをまあ税金として、昔江戸時代では年貢と言いましたですよね。お米を差し出すという形で。そしてヨセフは穀物のとともに種をまいて来年育てるためのものをも与える。それは国民がそうしてくれと言ったから、もう飢饉がそろそろ終わりに近づいていることがここから分かります。そして19節で見ましたように、国民は種をください、そして我々は王のファラオの、そしてヨセフの奴隷になりますと自分から申し出ているわけです。コロナ禍とこの飢饉の、何年も続く飢饉の苦しみの精神に関わる状況と、こうなんかすごくオーバーラップして私には読めるわけですけど、7年もの飢饉から国民の命を守るには賢明な政策と、もう一つは国民に伝わるメッセージが必要でした。同じことがコロナ禍のこの2年間に当てはまるんですよね。ドイツのメルケル首相はコロナでもう本当にロックダウンのような形にしないといけないという時、自粛してくださいということを涙ながらに国民に訴えた。国民はそれを受け止めて従ったんです。 強制的にしたんではないんですね。まあ、それと比べると日本の首相にはそれができなかったんではないかと。そしてもう政府の言うことは従わないというような形になっているわけです。国民を我が子と思う、そんな気持ちで語りかけているかどうか、そして何としても命を守るんだというメッセージが届いているかどうか。ヨセフの場合はメッセージというものは特別にしてないように見えますが、国民にちゃんと届いています。で、先ほど見ましたけど、銀がなくなったら家畜を持ってこいと、それと引き換えにすると言いました。どうしてでしょうか。もしそのままにしておけば、人々は、まあ、民は家畜を食べてしまいます。食べるものがないから。そうしますと飢饉が終わって、畑作といいますか、農業が開始できる時に困るんです。家畜がいないから。つまり目先のことだけで、目先の食料を手に入れるということだけを考えますと、家畜なんかも食べてしまいますね。そうではない、長期的な展望を彼、ヨセフは考えて、政府が家畜は預かった、手をつけさせなかった。そしておそらくヨセフはその家畜を人々に、解放したでしょう、持ち主に返したでしょう。そういうことがここで読み取れるなと思いました。目先のことについ周期するのはこのヨセフの時代も今も変わらない。いつの時代でも危機管理能力といいますか、危機が襲った時にどう対応するかということが国のトップには求められていますね。で、ヨセフにはその能力が神様から与えられていたことがわかります。ヨセフは5分の1を、まあ、税金にすると、納めさせるという定めを決めました。これは 20% ですね。国民は重税、すごい取り立てられているとは思わなかった。むしろここには書いてありませんが、喜んで納めた。私たちも多分2割ぐらいは消費税やらいろんなことを考えると税金として納めてるんではないかと思いますが、喜んで納めてるかなと思うと、なんか取られてるような印象があるのはそうではないんだなということを思わせられます。それは信頼というものがそこにないからではないかと思いますが、いかにヨセフが国民から信頼と支持を得ていたかがこういうところからもわかります。いかに良い政治を総理大臣として行ったかということなんですね。調べますと、日本のまあ江戸時代、今農民は年貢が取り立てられたわけですけど、八公二民という言葉が残っているんですね。や、八が公で、二が民、すなわち税金として年貢は8割取って2割で生活しろと言った。まさに、まあ、もっとひどい代官もいたようなんですね。それから比べると5分の1だけにし、5分の4で生きていきなさいということは、そして蒔く種も与えるということは、国民にとって非常にありがないことだったというふうに思われます。そのため25節と26節ですね、こうヨセフに国民はみんな言ったんです。あなた様は私どもの命の恩人です。 ご主君のご厚意によって私どもはファラオの奴隷にさせていただきますと言っております。ヨセフはこのように収穫の5分の1をファラオに納めることをエジプトの農業の定めとした。それは今日まで続いている。今日ってのがいつでしょうか。だいぶ続いたということになります。これが今日お読みするところですね。お読みしたところです。今日本では自民党の総裁、総理大臣を選ぶと、我々が選ぶことはできないんですが、立候補が4人出て誰になるかというようなことが大きな関心になっておりますが、ヨセフのような形で政治を行う人来て出てほしいなと思っております。なかなか日本のトップはいろいろ不正をしても隠したり、いろんなことが続いてきた中だけにそんなことが求められていて、それとヨセフが総理大臣として、彼は自分からなりたいと言ったんではないんですが、取り立てられ全身全霊を込めて働いたと思います。今日お伝えしたいのは、ヨセフがこういう政策をしたということの隠された意味、隠されたというのは新約聖書から見ての意味ということになります。それが一番お伝えしたいことです。なぜなら聖書を解説しているのを見ても、この今日の箇所はほとんど触れられることが少ないですね。誤解されやすいところもあるんです。奴隷にしたという言葉です。しかしこれは権力を持ってこき使う奴隷にした、自由を奪ったというよりは、19節を見てもまた25節を見ても分かることは、国民が自分から奴隷になりますと、奴隷にさせていただきますなんていう言い方を25節ではしております。ここの意味ですね。ヨセフはイエス様と非常に近いという、まあ、イエス様ご自身だなと私はここを読みながら思うわけですけど、そのヨセフが日本の総理大臣に選ばれたとしたら、コロナ禍の中でどんな政治をしただろうかってご考えたことがあるんですね。もちろん分かりませんけれど、そして私たちは毎朝主の祈りをしているわけですけど、御国を来たらせてください、御心が行われますようにって祈ります。御国、イエス様が王としてトップの為政者として統治される御国、それが御国ですね。そこに住む人、住める人はなんと幸いでしょう。その住民は主のしもべになりたい、しもべ、奴隷になりたいと願いました。それだけ絶対的な信頼があるということです。国民はヨセフに、みんながヨセフに命を救ってくれたと、命の恩人ですと言っているんです。この飢饉の中で死んだかもしれないのに、ヨセフが取った政策によって自分たちは生きることができた、死んだかもしれないのに助かった時、命の恩人と言います。それは罪から救われた、滅びへ行くべきしかなかった私たちを命を懸けて救ってくれたイエス様にこそ当てはまる、同じ思いですね。 主イエス様は私どもの命の恩人だからです。で、最後に主の奴隷になる、主のしもべになるということ、これは私たちにとって一番の幸せ、幸いなんです。こんなことを言うときっと、奴隷になることがなんでそうなんだって腑に落ちないと思われるかもしれません。しかしよく考えると私は分かったんですけれど、自分の自由意志を自由に使って、あるいは思いのままに何かをしようとするとうまくいくかというとうまくいかない。それではなく、むしろ主のご意志、御心、それを第一にしていくとき、すべては最善になるのです。自分の思いとは違っても最善に物事は進むんですね。私たちは自分が罪の奴隷であり、自我を、このわがままな自我をコントロールできないものだからです。そのことがこのヨセフの物語に示されていると読みました。それでヨセフが民を奴隷にした、だから民も奴隷にさせていただきますと言ったのは、自分たちが何かをしようとすると目先のことばかり考えている、そうではない、ヨセフ様のように長期的に物事を考え、そして私どものことを考えてしてくださるなら、それに全部お委ねしますと言ったこと、それでこのような言葉が最後に出てるんだなって、そんな風に読ませていただきました。今日お話しさせていただきたいのはそこのことですけれど、本当に神様の御国が皆眺められ、御国が来ますようにって、もう本当にミャンマーだとかアフガニスタンの人たちのことを思いますと、人間が努力で支配しているとき本当の平和は来ない、国民がみんな命の恩人ですなんていう信頼関係はない。御国を来たらしてくださいって祈ります。そして御心が行われますようにって祈ります。そういう意味で私は自分の意思を持つのではなく、主のご意思が全て行われますようにという奴隷にさせていただきます、そう主に申し上げたいな、そんな風に思っているところです。そういう意味でイエス様というお方とヨセフが重なって、もうそのもののように思え、このヨセフの物語をどう読むかということですけど、本当に私はそこにイエス様を見ないと本当の意味が隠されているのではないか、そんなふうに思っております。まさに今国は総理大臣を誰にするかということになっておりますが、そういった中にも小さな日本の国のことですけど、神様の御心がそこでなされますように、そんな風に祈りたいと、そんな風に思っております。お祈りさせていただきます。父なる神様、今日もあなたの御前で御言葉を読むことができ、イエス様のご愛を、本当に命を捨てて私どもを救ってくれた命の恩人だという意識、滅んで仕方のなかったものを、滅ぶしかなかったものを、こうして今も生かしていただいているのはまさに主のご愛と主の憐れみであったことをおっしゃられます。救っていただいたことを思いますと、本当に主を礼拝するのは何よりも優先されるべきことであり、そして 今の国際世界を見ますと、御国が早く来ますように、御心が天で行われるように、地で行われますようにと切に祈らずにはいられません。主がどのような世界の中にも生きて働いておられるわけですが、そこに主の御手や御足とともに悪の力も罪の力もサタンの力も働いている現実を知る中で、このような祈りを捧げていきたいというふうに思っております。主イエス様のお名前を通して祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。